猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
あれですか、なんかガンダルさんの中で何が一番、うん、なんだろう、自分の中で、うん、なんかあのご褒美的な出前だったとかありますか、今まで。
あ、ご褒美的な出前、うん、
はい、
なんだろう。いや、そういう意味では最近の、さっき言ったように最近の寿司の出前が一番ご褒美的な出前ですね。
もう
そのお寿司と一緒にビールは飲めるっていう最高のご褒美でしたね。
あ、まあ確かに。そうですね。ガンダルさん的にはそれが一番最高
です。そうそうそう。
あ、そっか。
ネコジキさん的にはどうですか？
私は、寝坊して、
うん、
どうしても仕事にお弁当だったり持っていけなくて、
うんうんうん
うん、なおかつすごいバタバタしてて、うん、仕事が忙しくて、その、うん、物コンビニにも買いに行けない、
うん、
だからといって急にお客さんがはけちゃって、
うん、
なんか予約とかもキャンセルになって来なくなったとかって言って、で、まあでも午前中すごい頑張ったからって言った、めちゃくちゃすごいご褒美は、うん、鍋焼きうどんを頼むっていうのが、自分の中で、なんか一時的に、一時なんかすごいご褒美で、
うん、
鍋焼きうどんをすごい楽しみに、
うん、
仕事して、ま、してる時がありました。
え、それは、帰ってきてから食べるんじゃなくて仕事先に出前してもらうってことですか？
あ、そうです、そうです。結構みんな、はい、仕事場の、
うん、お昼とか、
そう、子たちが、うん、はい。なんか近くに、
うん、
うどん屋さんなのかな、定食屋さんなのかな、なんか行ったことはないんですけど、うん、なんかいつもある出前の紙があって、うん、そこに結構なんかそういう麺類だったり、まあそこは定食もいろいろあるんですけど、
うんうんうん、
そこによく頼んでたんですよね、うん、なんか女の子たちが、
うんうん
うん。で、私はなんかその中の鍋焼きうどんが、すごい好きで、
うん、
なんか鍋焼きうどんを、が、すごい豪勢だなと思って食べてました。
おー、なるほど。まあそういう出前とかで言うと、なんかね、昔からまあ蕎麦屋の出前ってよく言いますけれども、う
ん、はいはい。
あれ麺類ってどうなんですか？伸びちゃわないですか？ラーメンとか、例えば。
ああ。
まあその、つゆに使ったものって、あんまり時間経つと、その出前の配達の時間で伸びちゃったりしないんですかね？あんまりだから頼んだことないんですよね、麺類は。出前としては
基本的に、まあ、うん、ラーメンは私出来たてが一番いいと思いますけど、うんうんうんね、はい。けど、うどんとかそばは、うんうん、もう、ぶよぶよに伸びてて全然私食べれるんですよ。
そうなんですか。
そもそも。
そもそもが？
はい。
あ、
むしろもうそばに関してはすごい柔らかい方が好きなんです
よ。ええー、そうなの？
はい。
ちょっとそれをまた斜め45度くらいちょっと、あれだけど。うどんはね、うどんはまだしもわかるかな。ちょっともちっぽい感じなんで、ちょっと柔らかくなってもいいかなとすごく思うんですよ。うん、そこはすごく理解できるけど、そばとかは、ね、ちょっと伸びてない方が美味しいんじゃないかなと思っちゃったり思わなかったりするんですけどね。
いやいやいやいや。全然伸びてて美味しいですよ。
そうなの？
はい。
むにょむにょになってても美味しい。大丈夫ですか？そうだ。
そうですね。はい。基本的に、家で茹でて食べることより、うんうん、私の場合はなんかコンビニで、買ったり、蕎麦買ったりとかするパターンの方が多かったので、
うんうん、
ベニのそばって基本もう茹で切ってるじゃないですか。時間経っちゃってるので、
ね、
なので何の抵抗もなく食べれます。
なるほど、
なる、うん、だからむしろ、いやてかでも、うん、あったかいくって、
はい、
めっちゃ伸びてるの好きです
そうなんだ。ちょっとそこはまあちょっと微妙にね、宅配のあれとはずれるんだ、宅配サービスとはずれるんだけど、ちょっと意外っちゃ意外かな、うん、
あでもそう、宅配のやつはでもね、そこまでね、あの ゆで上がらさってないです。そんな、
あまあまあ そうだよね、うんうん、
全然
ある程度はその辺考慮してるんでしょうけどね、
うん、
いやだからね、あのそばはちょっとまた話若干ずれるんですが、そばは基本ざるそばか、はい、なんか要は麺とつゆが別のおそばしか普通私食べないですね。
冷たいものしか食べないってことですか、そばに関しては。
じゃあそばに関しては冷たいそばしか食べないですね。
ああ、うん、そうですか。
その汁の中に使ってるそばっていうパターンのものはほとんど食べたことが今ないですね。
出前に関してってこと？
いや出前じゃなくて、普通にそば屋さん行って注文するときも、
はあはあ、
まず間違いなくそのそれこそね、月見そばだとか、まあ、それかまあ、
はいはいはい、
天そばとかっていう、そう、なんかつゆの中にそばの麺が、
はい、
あの使ってるっていうパターンのそばはまず 99% 頼まないですね。
あらららら、ら、もう人生だいぶ損してるんじゃないですか。
いやそんなことないでしょうい
や
ざるそばとかそういうね、つゆにちょろっとつけて食べるのが美味しいんじゃないですか。
そうですか。え、私、真逆ですね。
はいはい。
多分、それこそコンビニで買うそばは、つけて食べる、うんうん、冷えてるものですけど、はいはいはい、それ以外そば、まあ、
例えば
そもそもそば屋に、そば屋にそもそもあんまり行ったことないっていうのもありますけど、でも立ち食いそばとかすごい好きで行ったりとかしますけど、そば屋も立ち食いそばもあったかいのしか食べたことないです。
はい、そうなの？まあまあ立ち食いそばって普通そうだけどね。
あったかいですよね。
なかなかざるそばとか立ち食いそばで食べるってちょっとマニアックな感じするし、そんなマニアックな立ち食いそばってあまり食べたことないんだけど。
そうですよね。
そうなんだ。
そう、確か、はい。いや、私多分北海道で蕎麦屋なんて、
うん、
1回行ったことあるかないかぐらいしかないですね。はい、
それが全部立ち食いそば。
うん、か、そうですね、うん。なんかそういう麺食べるって言ったらラーメン屋しか入ったことなかったです。
はいはいはいはい。
うん。蕎麦屋は少ないかもしれないですね、北海道は。
北海道はそうかな。なんかそんな印象するよね。ラーメン屋さんはすごくたくさんあるような気がするけど。
そうそうそう。
蕎麦屋さんとかね、そういうのってあんまり、うどん屋さんとかって。
はい。ね、そう、うどん屋さんなんで、私多分入ったことないですね、北海道で一度も。
そうか、じゃああんまり、出前自体もあんまりそういうのはないってことですか？
そう。で、まあ、なんせ母がすごいラーメン党な人だったので、うん、
はいはいはい、
で、近くのお気に入りのラーメン屋さんがあったんで、はいはいはい、もう食べに行ってましたね。あ、
なるほど、なるほど。
でも最悪そう、100歩譲ってもラーメンを出前したことがあっても、蕎麦とかうどんの出前をしたことがない方です。
なるほどね。
そうですね。やっぱ小さい時で言ったら、そう、寿司か、ラーメンしかないかも。
出前をしたとしても？
したとしても。そんなに昔ね、出前あんまなかったですしね。
私もそうです。出前ってほとんど、頼んだことが今までなくて、
うんうん あと多分私が勝手に今思ったんですけど、はい、うん、北海道はこっちより出前が少ないと思います。
うん、配達大変そうだしね、冬場はね。
そうそうそう、冬こけちゃったら全部、う
ん、ダメだもんね、
全部し、うん、そうで、あったか、なんか、なんだろう、あ、今はその、うん、ピザ屋さんとかすっごいあったかく、はいはい、あの、その現地まで届けてくれるじゃないですか、
はいはいはい、
けどそのそこまであったかく届けるっていう、うん、そういうなんだろう、ボックスだったり、うん、届ける設備がそう整ってなかったので、
うん
うん、真冬とかぬるくなっちゃいますもんね、
そそ
冷たくなっちゃいます
ね、
うん、
北海道の気候にはちょっと厳しいよね、冬場の出前っていうのは。
そうですね、うん、だからか、うん、あんま頼んだことないかな、
う
ん、
あの結構やっぱり出前を頼むのに慣れてるっていうか、日常的に出前を頼むっていう人と、うん、私みたいとか、まあ猫好きさんの、まあ、その実家にいらっしゃった時もそうなんだけど、ほとんど、ね、出前頼まなかったっていう人と、大体大きく2パターンに、まあ、もちろん分かれるんだけど、
結構分かれますよね、
うん、だから、
うん、
本当にね、私は出前ってもうそれこそピザの宅配が初めてぐらいなぐらい、それこそその蕎麦屋さんの出前とか頼んだことなくて、
うんうんうん、
いやだからちょっと最近その寿司の出前宅配サービスをして、
はいはい、
おーなんか出前だデリバリーとか言いながら出前だとかって思いながらねこれって単に出前じゃんとか思いながら、
そうです
ね。感動した記憶はありますけどね。うん、感動しちゃいましたけどね。
まあでも、うん、その初めてに近いものは相当感動しますよね。
とね、感動しましたね。寿司桶を翌日に回収に行きますっていう時点ですごい感動しましたね。
へえ、回収来るんですか？
回収に、あ、いやもちろんだからその寿司桶って本当の使い捨てではなくてちゃんとした。寿司桶ってあるじゃないですか。
あれ来るんですか？
あれに入れ、銀の皿さんはそれにちゃんと入れて、
ああ、そうだ。持ってきてくれますね。
で、マンションだとその出前用にその返却口みたいなのが、鍵を、いや、オートロックなんですけど、オートロック開けなくても、その受け渡しできるようなスペースがちょっとあるんですよ。
へぇー。
その郵便ボックスの横みたいなところにちょっとスカスカになってる、どっちからでも受け渡しができるみたいなスペースが、ちっちゃいスペースが置いてあって、まあ、そこに置いとくと翌日勝手に回収してくれると。
なんつーハイクオリティなマンションに住んでるんですか。
いやいやいや、本当普通でしょう、そういうマンション、オートロックのマンションだとい
ちいちだっていやいやいや、私だってオートロックの家に、はい、住んでましたけど、はい、そんなのないですよ、普通にオートロックを開ける場所の下に置いといてましたよ、
うん、あ、いやだから一戸建てとかの場合だと玄関先に置いとけば勝手に回収してくれるみたいなのあるじゃないですか。
あ、まあ、まあまあそうですね、はい、で
マンションだとまあ、うん、もういちいちオートロック開けてじゃあ玄関先まで来るかっていうと、それはそれで単に寿司桶の回収だとめんどくさいから。
あ、まあ確かに
あれだよね、うん、そういう出前の回収用にそういう受け渡しのスペースはありましたね。ありますね、今のうちの話。
へえ、うん、あ、そっか。あれ、ああ、
だからそういうとこは なくて、まあ別にね、その玄関先っていうか置いとけば勝手に持って帰りますよっていう場合は、うんうんうん、そういう受け渡しの口がない場合はオートロックの外のところに置いとくとか、カウンターみたいなところに置いとくみたいな、受付のカウンターの横みたいなところに置いとくとかね、まあそんな感じになるんだと思うんだけど。
ああ、そういえば前の家もそうだったかも、うん、
なのでまあちょっとそういうところにおおとか思って感動した記憶ありますね。
あそっかそっか、うん、持ってったことに感動ってことですね、
うん、そうちゃんと後で回収に来てくれるんだとか思って、
うんうんうんうんうんうん。
で、そういうふうに勝手に回収してくれるから、その時はいなくてもいいわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
とりあえずその日のうちに出し、はい、そこに出しとけば、次の日 何時か分かんないけど取りに来てくれるっていう、都合のいい時間に取りに来てくれるっていうだけで、うん、まあちょっとそこは本当にね、うんうんうん、感動しましたね。
あ、うん、確かに、うん、あんまり経験ないとちょっとおーってなりますよね。そうそうそう
そう、おーってなったところですけどね。
うん、私はなんかデリバリーしたものは大体なんかその捨てれる容器でしかしたことないんで、
う
ん、
そうですね、普通そうですよね。その銀座さんも一応選べるんですよ、ネットで注文するときに。
あ、選べるんだ。そう、
寿司桶か使い捨て容器かみたいな。
へ
え。いや、で、おお、なんだ、選べるんだと思って、
うん。
で、その、よくよくその、よくある質問みたいなとこ見ると、寿司桶は翌日に回収に行きますから、みたいな、玄関先出しておいてください、みたいな。
へえ。
感じに書いてあったと、おお、じゃあちょっとこっちでやってみるか、みたいな。
あ、ちょっと試してみようってなったんだ。
そうそうそう。で、感動したわけですね。
あ、
なんかやっぱり使い捨てのよ、あの、なんかアルミのね、寿司だったらアルミのあのちょっと丸い大きなやつの中に、
うんうんうん、
まあ昔の小僧寿司さんじゃないんだけど、持ち帰りの寿司なんかもそうだけど、うんうん、その使い捨てのアルミの丸い大きな寿司桶っぽいような大きな皿 の中に入れてあって、うんうん、プラスチックの蓋がしてあるみたいな感じじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、それよりは寿司桶の方がなんとなく雰囲気出るなと思って。
まあ、出ます ね、 ね、うん。やっぱ、あの、食器一つでね、食べ物って結構変わりますもんね。
いや、別にそんなの皿持って食べりゃいいじゃんって話は、うん、あるんだけど、確かにね。
いやいや、あの、寿司桶がいいんですよ。
あの寿司桶いいですよね、うん。
いいですよね。
雰囲気出るから。
うん、雰囲気出ます
ね。なので、あえてそっちを頼んでみたら、おおって、それで感動したわけですよ。
あ、
出前だっていう感じで。
次回もじゃあ間違いなく寿司桶です、
ね、うん、あ、もちろんそうです、次回も多分。
ああ、そうなの、うん、いや頼んだことないな、う
ん、一度頼んでみると面白いかもしれないですよ
ね。そうですね、うん、こっち側もあるのかな、
あるんじゃないですか、だってそれ宅配寿司なんて別にその神奈川とか首都圏だけのサービスと思えなくて、チェーン店だったら全国どこでもあるような、
ね、今のところ銀の皿さんを見かけてないんでね、
うんう
ん
うん、ま、
銀の皿さん自体があるのかどうかっていうのが
今時だったら小僧寿司、あの全国チェーンだとやっぱ小僧寿司とか、
あ、
まあまあまあそんな感じですかね。
ちょっと今度家の中、家にもあの、うん、なんだっけ、あのボックスに入ってたら頼んでみます、
うんうん、はい、
まあ、あ、まあでもそっか、ネットで探せばいいのか。
そうそう、ネット今時電話で注文というよりはもうネットで全部注文できますからね、うん、その寿司だろうが何だろうが、
あ、
だからネットで探してみればいいんですよ、宅配寿司とかやって、
あ、そうですね、その
住所の近所だと、
うんうんうん、
スマホだと位置情報から勝手に探してくれたりするし、近所の、ね、近いところとか。
そうですよね。今なんかアプリで出前なんとかっていうアプリありますよね。
う
ん
う
ん、
そうそう
そう。いろいろな出前を頼めるアプリが。
なんだっけな、出前館だっけな。なんか、
あ、出前館でしたっけ、うん。うん、
あれはね、ちょうどガッチリマンデーでやってましたけど、なんか全国のその地場のそういう出前をやってるお店を全部ネット化して、はい、一覧できるようにしてくれるみたいな。
うん、ああ、じゃあ。
確かに出前館っていうので、例えば寿司とか選べば、はい、別にその大手チェーン店じゃなくても、近所のお寿司屋さんで出前やってるとことか。
あ、すごい良心的ですね。
うん。そういうのを一覧にしてくれるんで、うん、まあその中からね、選んで、とか、みたいにできるらしいですよ。
へ、うんうん、
ちょうど今週で、先週の、この前の日曜日のガッチリマンデーでやってましたけどね。
うん、おーと、うん、ちょっと、出前館で探してみ。出前
館確かアプリもあったんじゃなかったかな。
確かアプリありましたよね。うん。うん、
なくても、まあネットでね、出前館ってやれば。
出てきますよ。
出てきますけどね。まあ全然、回し物でも何でもないですけど、単になんかそう、ガッチリマンデーでやってたっていうだけの話で、おーとか思っただけなんですけどね。
いや、ちょっとわかります、はい。その新しいものをちょっと利用してみたい、
そうそうそうそうそうそう。
はい。
いや、まあそんなこんなで、ね、意外に宅配サービスは使えるよねっ ていうことで、
うんうんうん、
はい、今週の本編は、
はい、
宅配サービスの話でした。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ちのちゃんのカマラジ、検索してね、カマがひらがな、ラジがカタカナ、そう、ちょっとややこしいけどね、お願いします。
冒険者キルドへようこそ。クエストをお探しですか？でしたらこれなどいかがでしょう。よくゲーム、よくアニメ、欲張りというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですので、とても簡単なものとなっております。受読なさいますか？ありがとうございます。それではクエストの達成を願っております。いってらっしゃいませ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。1月4日、マレナさんから、新年のお酒は伝酒140、使用している酒造公的米花思いのコードネームが青系140号だったことから140らしいですというふうにいただきました。伝酒美味しいですよね。うん、それの、140号という特別なやつなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。もう普通の伝酒って飲んだことあるんですけれどもね、これちょっと初めて見ました。はい、美味しかったんでしょうか。羨ましいな。やっぱ新年はね、日本酒飲む機会が多いですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてピンチャさんから、ガーサネコさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。写真は正月家族でおとそ代わりに飲んだ金粉入り大吟醸酒ですということで、写真をツイッターにいただきました。はい、松竹梅の大吟醸で金粉入りと、もう本当にお正月向けのあれですよね、めでたいお酒ということで。私はちょっとね、大吟醸は、吟醸まではなんとか飲めるんですけど、大吟醸はちょっとね、吟醸香が強すぎて、ちょっと苦手ですね。はい。はい、ありがとうございます。美味しそうですけどね。金粉入り。まあ、食べても害がないということで、特に、間違って飲んでも問題はないかと思いますけど、まあ、やっぱり正月なんで華やかですよね。はい、ということで、今年初めての今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずは公式ホームページのコメントにいただいたメッセージですね。いつものように12月24日232回のコメントに、アマンさんから、私はめんどくさがりなので、おぼけは全くやらないのですが、家内は検証というか微妙ですが、ビールのシールを集めて送ると漏れなく食器をもらえるってやつに参加してました。といただきました。これは検証の回ですね。232回。はい。そして続けて12月31日に233回を聞いていただいて、アマンさんから、生きてるだけで100点満点ですよ。ダイエットより、より健康を目指してくださいね。今年は楽しい番組ありがとうございました。お二人とも良いお年をお迎えください。というふうに、大晦日、いただきました。ありがとうございます。こちらこそアマンさんにはね、いつもブログにメッセージを書き込んでいただきましてですね、いつも聞いていただき、ありがとうございました。また今年も、なんとか頑張って配信を続けていきたいなと思ってますので、ぜひ、変わりませず、よろしくお願いしたいなと。いうふうにお願いします。はい。ですね。今年も変わらず、よろしくお願いいたします。はい。そして、次に公式メールアドレスの方にですね、いただいてたメッセージですね。フリーダムチンパジーの佐藤さんから、ガンダムさん、猫月さん、こんにちは。猫月さんの検証の話、 楽しく拝聴させていただきました。僕は男の割には出す方で、のど飴の検証でイッタラというブランドのサブラを2枚が当たるというものを2つ送ると、両方当たって家族4人分が届きました。またタバコの検証でピースの鳩のマーク入りの万年筆や8000円分の音楽ギフト券も、こちらもダブルで1万6000円分当てました。どちらも妻と僕別の名前で出したのが良かったのかもしれません。宝くじは1万円が最高ですね。ちなみに友人が宝くじで2等数千万円当てたことがあります。すごいですね。はい。ジュリのグループで集めたお金で、その友人が代表で購入したらしく、手取りも10分の1になったそうですが、とはいえ、ですよね。その時はね、ソベル飼い猫の上に宝くじを置いて、猫にお願いしたそうなので、猫好きさんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた。追伸、この方法で年末ジャンボの糸が当たったら、高額商品の猫の尻尾プレゼントを企画してくださいね、といただきました。はい、ありがとうございます。いつもメールいただいてありがとうございます。なかなかちょっとね、筆不詳というか、キーボード不詳で、なんか、メールをお返しできなくて申し訳ないんですけど、いつも放送の後にね、感想を送っていただいてありがとうございます。すごいですね。これ、よく昔ありましたよね。グループ買いで宝くじ買って山分けするというパターンなんでしょうけど、数千万円に等が当たれば、まあね、これ10人のグループだったら、まあ、数百万ですか。それでもすごいですね。はい。羨ましいですね。いやいやいやいやいや、猫の、寝そべる飼い猫の上に宝くじを置いて猫にお願いしたら当たったということなんで、まあこれ猫好きさんぜひ。まあ、年末ジャンボはもう終わっちゃいましたけどね。まあ、次のサマージャンボとかで、もしかしたら試してみていただければ、どうかなと思います。まあ、きっとね、猫好きさん、年末ジャンボも買われてると思うんで、もしかしたら当たっているかもしれませんね。はい。はい。私はもう、まあ、ちょっと猫好きさんもおっしゃってましたけど、私全く宝くじは、まあ、過去にね、10枚買ったのが最高ですかね。それを一回買ったぐらいで、ほとんど宝くじはもう買わないですよね。これも、いつぞや過去の配信で話したかもしれないんですけども、なんか、宝くじよりはもう目の前の、同じ、例えば5000円かけて宝くじ買うんだったら、一回飲みに行った方がいいよねとかね。そう、植物的な。人間なので、まあまあ、まあ夢のない人間ですから、ダメですよね。はい。はい。ありがとうございました。またぜひ今年もよろしくお願いいたします。はい。そしてツイッターからいただいたメッセージですね。いつものハッシュタグや、アットマークキャッテルポッドキャストのアカウント宛てにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。1月2日、マル M さんが、今年もよろしくお願いします。いきなり T シャツ当選で恐縮です。季節してお年玉いただいたようで、誕生日嬉しいです。ありがとう。といただきました。はい。ありがとうございます。これ先週の配信で、のエンディングでご報告したんですが、けれども、マルエムさんとピスケさんですね、がそれぞれ T シャツと、iPhone プラスケースを、当選されたということで、まだちょっと DM 送ってないので、少し落ち着いたら、今年早々、お送りしますので、送り先等の情報を、DM で返していただければな、というふうに思います。はい。そして、10月3日、ケンジさんが、明けましておめでとうございます。233回拝聴、2018年も楽しく聞かせていただきます。配信も、今年の目標行動も無理せず少し無理して頑張ってくださいと。はい。ありがとうございます。そうですね。いつも、聞いていただき、メッセージいただき、ありがとうございます。まあ、今年も変わりませず、よろしくお願いいたします。そして、アレットさんが、ガンちゃん猫好きさん、明けましておめでとうございます。ということで、いつものように、私と猫好きさんの、イラストを、お正月バージョンを送っていただきました。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。とっても嬉しいです。はい。もう本当にね、猫好きさんは猫の被り物です。私は犬の、まあ犬同士なので犬の被り物をして、門月箱までご挨拶という。とっても素敵なイラストをいただきました。ありがとうございます。ちょっと大切にね、使わせていただければな、というふうに思ってます。はい、ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします。 そして1月4日、ケニさんから週末終わりでダイエット12月の実績、7471歩パー日、一息歩き15日、休館日7日、体重変化なしと。2017年の平均は6983歩パー日、休館日 10.3 日パー月でしたと。2012年平均歩数は1638歩ということなので、少し、まあ、減ってきたかなという感じですかね、以前よりは。まあ、それでも十分歩いておられますよね。素晴らしいです。はい。私もね、そろそろちょっとウォーキング復活させなきゃなと思いつつ、ついついサボってしまいます。はい。今年こそね、健康にって言ってるわけですから、ちょっとウォーキングを頑張りたいなと思います。はい。そして1月6日、ケンさんから、朝起きたらいろいろ物が落ちてた、調べたら結構大きな地震だったみたい、爆睡で全然気がつかなかったということでいただきました。これね、夜中に震度、都内で震度4ですね。横浜も震度4ぐらいの地震がありましたね。結構、午前0時過ぎぐらいでしたっけね。びっくりしました。その時たまたまね、ちょっと起きてたんですけど、結構揺れましたよ。うん。久々に大きく揺れたって感じでしたね。はい。まあ結構ね、関東地方って地震が前々から多いなとは思ってたんですけれども、やっぱり揺れるとそれなりに怖いですよね。気をつけていただければというふうに思います。そろそろ大きな地震も来そうですしね。はい、ありがとうございます。そしていくらもさんから233回聞いていただいて、明けましておめでとうございます。年末年始しようとしてました。ダイエットだけど私は運動しないで、食事量とカロリー計算だけのダイエットで標準体重になり、血液検査の結果も、良くなったということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、血液検査も改善しましたよ。iPhone カロリー計算アプリはおすすめですよというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。まあね、おっしゃる通りで、少なくとも、オーバーカロリーにならなければ、まあ、ダイエットとまではいかないまでも、痩せることは可能だよね。標準体重に戻せると。あと、血液検査も改善してると。これもね、本当におっしゃる通りだと思います。ちゃんと やれれば、ですけど、私は全然ダメダメですね、相変わらずね。はい、素晴らしいです。はい、ということで、今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。まあ、新年一発目の猫のしっぽの配信だったんですけれども、残念ながらちょっと猫好きさんとはスカイプ配信できなかったので、取りだめの本編を前半後半に分けて配信させていただきました。まあね、今年はなんとかスカイプでまたうまく配信できればなと、猫好きさんと一緒に配信できればなというふうに思ってますので、まあ、ゆるゆるとや、例によってゆるゆるとやっていますけれども、お聞きいただければ嬉しいです。はい。はい、それではいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。